ヨハネによる福音書20章の24節から。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。以上です。先々週に続くということになりますが、このヨハネによる福音書からですね、イエス様の復活の出来事を今日学びたいと思います。まあ、前回はイエス様が死からよみがえられた日の夕方、つまり日曜日の夕方ですね、ある一軒の家に集まっていた弟子たちの真ん中に突然イエス様が、こう復活されたイエス様が現れてですね、あなた方に平和があるようにと呼びかけてくださった、そのエピソードを学んだわけですけれども、今回は、今週はその出来事のいわばまあ後日談と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、そういう出来事からですね、主のメッセージをまあ聞いていきたいと思うんですね。新教大学聖書はですね、この箇所にイエスとトマスという見出しをつけてますね。主語には書いてない、あの見出しは入れてないんですけれども、聖書を持っている方はそこに書いてあると思うんですね。イエスとトマス、まあ、復活されたイエス様がご自分の弟子の一人であるトマスに現れてくださったという、そういうエピソードですね。どうしてイエス様は特別にこのトマスの前に現れてくださったのかというと、まあ、ご存知の方はご存知ですが、前回イエス様が弟子たちの真ん中に現れてくださった時にはどういうわけか、このトマスがいなかったんですね、そこにね。つまりトマスは復活の主イエス様に会い損なってしまった。そればかりじゃないんですね。イエス様に出会った弟子たちがトマスに後で会ってね、私はイエス様に会ったよって、復活の主に会ったよって言うと、トマスはあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないと、非常に心固くなるですね、言葉を言い放ったということですね。実はこのエピソードから、まあ、ヨハネがこんなことを書いてしまったもんですからですね、古来教会ではトマスという人はですね、疑い深いそういう人として、完璧なレッテルを貼られてしまって、今でもね、教会の中ではよく言われるんじゃないかと思いますね。皆さん聞いたこともあるし、トマスのことをあのなんかこう例に挙げてね、それじゃトマスになっちゃうよとかですねあの言われたことあるんじゃないかと思うんですけれども、確かにトマスはイエス様が復活して自分たちに現れてくださったとというね、その仲間たちの言葉を受け入れなかったですよね。まあ、そういう意味では疑い深いところがあったと、ある意味不信仰者だと言っても、間違いではないんですが、まあ、しかしトマスはイエス様をそれまで全く信じていなかったのかといえばそうじゃないですよね。トマスは、まあ、立派なと変かもしれませんが、れっきとしたイエス様の弟子であって、これまで他の弟子たちと一緒にイエス様に従ってきていた、実はこのヨハネによる福音書はこのトマスという人に非常に興味があるらしくてですね、他の福音書は十二使徒の名前の中にちょこっと出てくるだけなんですけど、ヨハネによる福音書はこれ以前にも2回ですね、トマスという人が登場してきてるんですね。ちょっとこう聞き覚えのある人もいるかもしれませんけれども、一つは11章イエス様が愛しておられたベタニア村のラザロが重い病気にかかったという知らせが入った、そういう話がありましたよね。その時イエス様はそのベタニアに行こうとされたんですね。ところが弟子たちはそれを心配しました。なぜかというと、そのベタニア村の近くにはイエス様を よく思わない、イエス様を殺そうと企んでいるユダヤ人たちがたくさんいたからなんですね。するとその時トマスがイエス様にこう言った、11章の16節です。修法にも記されていると思いますが、するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。なかなか勇ましい言葉ですよね。おそらくトマスは イエス様のその時の態度にこうただならぬ何かものをですね感じ取っていたんじゃないかと思うんですね。そしてイエス様と一緒に行こう、イエス様と一緒に死のうと仲間たちにこう誘いかけた。イエス様を心から信頼していたし、おそらく愛していたに違いないということができると思いますね。さらに14章にもトマスが登場します。最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちに別れを告げられました。そしてこう言われた。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私も信じなさい。そしてさらに励ましてこう言われた。私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っている。するとこの時トマスがですね、まあ、ある意味正直なことを言ったんですね。14章の5節、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。多分周りにいた弟子たちも同じ思いだったんだろうと思うんですが、まあ、他の人は黙ってたけど、トマスは正直にね、イエス様に尋ねた。そこでイエス様は言われました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。でこれ非常に有名な言葉ですよね。この御言葉が語られたことで、どんなに多くの人たちがその後この御言葉から慰めと励ましを受けてきたか、本当に大切な言葉をイエス様はここにお語りになったんですが、実はこの言葉はトマスがイエス様に尋ねたおかげで聞くことができたってことですよね。もしトマスが尋ねてなかったらもしかしたらこの言葉はなかったかもしれない。トマスはイエス様に尋ねた。それはイエス様が行かれるところにトマスも行きたかったに違いない。どこに行くんですかってね、イエス様と一緒にいたかった。なぜならトマスはイエス様を愛していたからですよね。まあ、ここにもこのトマスらしい思いがあふれているということができるし、まあ、これがトマスという人の姿であるということですよね。そう考えると、さっきも言いました、トマスをね、単純に疑い深い人、ね、心固くなで疑り深い人という範疇にこうはめ込んでしまうのはちょっとかわいそうな気がしますよね。公平な見方ではないと言えるように思うんですね。トマスは確かにイエス様を信頼し、そして愛し従ってきた弟子の一人であったわけですけど、イエス様の十字架の死という衝撃的な出来事を体験し、驚きと恐怖の中で主の復活のその出来事をですね、にわかに信じることはできなくなっていた。そういうことだったんだろうと思いますよね。でもそれは他の弟子たちも全く同じことでして、彼らも復活の主に出会うまでは、あの前の週にね、出会うまでは、イエス様の復活を信じることはできないままでいたわけですよ。このことは大事なことですけど、実は私たち自身の姿でもあるということができるんじゃないだろうか。つまり私たちもイエス様を信じて生きているとは言っても、時々イエス様のあるいは神様の約束を忘れてしまったり、あるいは信じられない状況に陥って、あるいは不信仰に陥ってですね、恐れたり慌てたり落胆してしまうということが私たちもあるんじゃないだろうか。福音書はね、トマスをディディモと呼ばれていたって記してますよね。このディディモってなんかちょっと舌を噛んじゃいそうな名前ですけども、ディディモっていうのは双子という意味なんだそうですね。双子、って今声が上がりましたよね。そうですよね。トマスって双子だったのってと大体想像が出てくる、想像してくるんじゃないかと思うんですけど、もう一人はどこ行っちゃったのって、ね、双子なら一緒にいてもいいようですけど、トマスって一人しか出てこないし、もう片割れがいたとしたら福音書の中にどっかに出てきてもいいんですが出てこない。もう一人の方は、双子のもう一人の方はイエス様を果たして信じてたんだろうかってね、ちょっとこう不思議に思うところなんですけれども、まあ、聖書には何も書いてないんでそれは分からないんですね。まあ、そんなために昔からいろんな神学者がいろんなことを、意見を言っている、そういう箇所の一つでもあるんですけれども、まあ、ある学者はですね、面白いこと言ってる。トマスが実際に双子であったというよりも、まあ、ディディモと呼ばれていたってだけですけどね、実際に双子であったっていうよりも、彼の内にある性格のこの
二面性
もう分かりますよね。つまり信仰者のトマスと疑い深い懐疑論者のトマスというね、その二面性が二つのものが併存しているという意味なんだっていう学者もいるんですね。あ、なるほどなって一瞬思いますね。彼の内側にある二面性を表す言葉だ。クリスチャンである私たちはいつでも全く信仰に立って歩んでいるかといえば残念ながらそうじゃなくて、やっぱり疑ってしまう、弱くなってしまう、信仰においてね、そういうことが確かにありますよね。またある人はですね、双子のもう一人っていうのは他の誰でもない、私たちの誰もがもう一人のトマスだというふうに言ってるんですね。これもね、なるほどなって思いますよね。さっきも言ったように私たちは信じているとは言っても疑ってしまう、そういう面を持ってますから、そうだとすればトマスの双子のもう一人だっていうね、そういうことを私たち自身に当てはめるってことは確かに言えることかなというふうに思いますよね。トマス自身はおそらくイエス様を信じてきたわけですから、復活してもらえればそれに嬉しいことに違いなかった。でも信じたいけど信じられないというようなね、そういう状況に陥っていたにしないない。できれば会いたいのだ、会って確かめたいのだ、そうやって信じたいのだ、まあ、そう思っていたのかもしれませんよね。でそういう点ではトマスは少なくとも正直だったということができるかもしれませんね。正直に分からないものは分からないんだってね、仲間たちの前で言った。である人は言いますね、トマスはそれでもその仲間にとどまった、これは素晴らしいことだった。また仲間の方もね、どうしても心固くなりして信じようとしないトマスをね、お前らはもうお前は俺たちの仲間じゃないっつってですね、追い出すようなこともしなかった。とにかく彼らは共にいたんですよね。みんながね、イエス様が復活したんだってことを言ってるんだったらば、まあ、自分もね、そのみんなの手前ですね、あるいは神様の手前ですね、信じているふりをしようかってね、そう考えても不思議のないことですけれども、でもトマスはこの時正直に自分の思いを告げたということですね。まあ、ここでぜひ今日皆さんと一緒に確認したいことの一つは、この時イエス様はトマスを決して責め立てるような言葉は一言も語っていないということですね。なんでお前先週いなかったんだとかね、どこ行ってたんだとかですね、なんで仲間があれほどあったって言ってんのに信じないのかってね、責めてないんですよね。それどころか弟子たちの真ん中にイエス様は立たれて、あなた方に平和があるようにと、これ前の週にイエス様が現れた時と全く同じ言葉ですよね。その言葉を弟子たちに、そしてトマスにこの時は語られたってことですね。恐れと疑いの思いに陥っているトマスに平安を約束された。そしてさらにご自分の手と脇腹を見せられてね、あなたの指をここに差し入れてみなさい、ね、この手で触れてみなさい、確かめてみなさいとまで言ってくれた。そして信じないものではなく信じるものになりなさいと勧めてくださった。これを聞いてこの言葉にトマスは初めてですね、私の主、私の神よとイエス様に対する信仰の告白をしたんですよね。つまりこの点に至ってようやくトマスはですね、イエス様を、復活の主を信じることができるようになった。そして私の主よ、私の神よと告白することができるようになった。でもこの時イエス様は言いました、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。さあ皆さん、この言葉はどんなふうに受け止められますかね。イエス様が言ったこの言葉、もしかしたらちょっとこうトマスもね、その不信仰を責めているようにね、受け止められる、方もいるかもしれませんが、でも決してこれは責め立てる言葉じゃないですよね。むしろトマスを不信仰に陥っていることは事実なんですが、そのトマスを諭す言葉、優しく諭す言葉であって、決して責め立てる言葉ではありません。トマスが信じることができるように、わざわざトマスがいるところに再び現れてくださって、 そして彼にご自分の手と脇腹に触れるよう進めてくださった。それもこれもみんな全てトマスが信じることができるようにイエス様はそうしてくださった。これがこの時のイエス様の取られた行動ですね。ここに弱くて疑い深い私たちに対するイエス様の謙虚さと忍耐深さが現れているということができるんじゃないかと思いますね。そういう謙虚さと忍耐深さのゆえに実は私たちもこうして信仰が保たれているし生かされているということなんだと思いますね。イエス様はすでに1週間前のね日曜日に弟子たちの真ん中に現れてくださったわけです。しかしそこにトマスだけがいなかった。トマスは復活の主に会い損なってしまった。そこに仲間たちと一緒にいなかったからですよね。どんな理由でトマスがそこに居合わせなかったのか、それは聖書に何も書いてないので分かりません。イエス様もどうして先週いなかったんだってね、トマスを責めるようなことはもちろんしていない、しかしこれだけは確かですね。トマスはその時そこにいなかったがために疑いと恐れに見舞われたまま次の8日間1週間を過ごさなければならなかったってことですね。そして1週間後の同じ日曜日、弟子たちは再びその家に集まってきました。今度はトマスも一緒にいた。そしてこう書かれてある、戸には皆鍵がかけてある。これ前の週にイエス様が現れた時にも戸がかけられていたって書いてあるんですけれども、以前のようにここにはねユダヤ人を恐れてとは書いてないんですね。前回は書いてあったんですね、恐れて怖くて戸鍵がかけてあった。でもここには戸には皆鍵がかけてあったとは記されてるんですが、ユダヤ人を恐れてとは書いていない。そこである牧師がですね、ある人がねこんなこと言ってるんですね。弟子たちはこの時恐れていたがために鍵をかけていたんじゃなくて、1週間前の出来事をもう一度体験したかったんじゃないだろうかって言うんです。ああ、なるほどと思いますね、そしてトマスにもね、さあトマス一緒に集まろうと声をかけた。それはトマスにもあの復活の主に出会わせたかった、出会ってもらいたかった。そしてトマスにね、ほら今鍵をかけただろうって、先週もこうやってかけてたんだけれど、イエス様がここに突然現れてくれたんだ、今週もきっとイエス様が現れてくださるに違いないと言って、イエス様のこう臨在を、イエス様が現れてくださるのを彼らは待っていたんじゃないかな。そういう話をトマスと交わしながらね、彼らはこの時復活の主を待ち望んでいたに違いないって言うんですよね。これはあるかなっていう感じがしますね。多くの神学者は言います、ここに教会の礼拝の姿があるって。わかりますかね。ここにはすでに最初の日曜日にもうすでにみんなが集まって、そこに復活の主が現れて、次の週の日曜日にもまた集まって、そこに主が現れてくださるってね。もう日曜日、それまでは土曜日が安息日で土曜日に礼拝をしていたわけですが、神様をね。でもクリスチャンたちは、キリストを信ずるクリスチャンたちは復活の主を祝って復活の日に集まって、そこで主を礼拝するようになった。その最初の姿がもうすでにここに見ることができるっていうことですよね。その礼拝の交わりの真ん中に復活の主が現れてください。そこでトマスは人たちの信仰の言葉を聞いて、ついに復活の主に出会ったっていうことですね。みんなでイエス様を待っていた、トマスも待っていた、復活の主イエス様に出会うことを期待して心を備えていた。あの礼拝の前にあの、ね、時間があるときはとにかく祈ってますけども、なぜ祈るかって言ったら、あの建前で祈ってるわけじゃなくて、この礼拝にこれから向かいます、主を礼拝するときに向かいます、その上で主がここにご臨在くださいっていうね、礼拝を待ち望む心、そして主の臨在を心から主体求める、その思いを祈りを通して主に申し上げて期待して待つっていうね、それが主あの礼拝前の祈りの意味ですよね、とても大事なことだと思いますね。期待しつつ集まってくる、今日も主がこの小さな礼拝の交わりの輪の中に、目には見えませんけど確かに共にいてくださる、そのことを期待して集まってくる。そして今日も御言葉を 聖書の御言葉を通して私たち一人一人に大切な教えをメッセージを語りかけてくださる、そのことを期待して集まるという、その期待して集まる神の民の群れの真ん中にイエス様は現れてくださるということですね。これは明らかにトマスの中にある恐れを取り除くためにイエス様は現れてくださったし、だからこそイエス様はあなた方に平和があるように、平安があるようにって語られたに違いない。これもまた今のこの礼拝の中にも同じ主が現れて私たちに平和を語ってくださる、約束してくださる、その平安をしっかり受け取って新しい主を迎えていく、それが礼拝っていうものの意味ですよね。大切な目的でもありますね。イエス様はこの時トマスにご自分の手と脇腹を示して自分の指で触るように勧めましたね。信じないものではなく信じるものになりなさいと言われた。そうやってイエス様は身を低くしてくださった。トマスの疑い深さを軽んじられなかったってことです。どうして他の弟子たちの言うことを受け入れなのかと叱責なさなかった。あなたの固くなな心を信仰に満ちた心に変えなさい、私が変えてあげよう、そう言ってイエス様はご自分の姿をお見せになった、ご自分のその手を差し伸べられたってことですね。実はこの時トマスは実際にイエス様の手と脇腹に触れたんだろうかこれ書いてないんですね、触れたとは。そうですよね。それで触ったとか触らなかったということで、これもまたいろいろ神学者というのはそういうことを目に留めてですね、議論を交わすわけですけれども、まあ明確なことはとにかく書いてないのでわからない。ただ一つ明らかに言えることは、ヨハネによる福音書はトマスがですね触って信じたとは書いてないんですね。まず一つね、そうは書いてない。私を見たから信じたのかというイエス様の言葉が記されている。まあそこから察すると、もしかしたらトマスはイエス様の体には実際には触れなかったかもしれない。触れたいって言ったのはトマスですよ。この目で見てこの手で触れなければ信じないって言ったのはトマスなんですが、でイエス様はその通りさあ触ってみなさいって言ったんですが、トマスは触る前に触れる前にとにかくイエス様に出会った、そのイエス様を見ただけで信じたんじゃないだろうか。そしてトマスは私の主私の神という信仰の告白をすることができるものと変えられたんじゃないだろうかということですね。でもしそうであるとすれば、これはさっきも言いましたが他の弟子たちと同じなんですね。他の弟子もイエス様に出会って初めて信じることができたわけで、そうですね、そこで喜びに変えられたわけで、そういう意味ではトマスだけが特別疑い深い人だったとは決して言えないということが言えるんだろうと思いますね。ただ彼はその場にいなかったので、前の週ですね、出会う機会を逃してしまった。あえて言えばトマスの問題がトマスに問題があったとすれば、そこに問題があった。イエス様はトマスに私を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いであると言われました。先ほども言いましたけど、これはトマスの不信仰を責め立てる言葉じゃなくて、かたくなな心のトマスを優しく諭す言葉ですね。で、幸いであるっていうこの言葉、これはマタイの福音書の三条の説教と同じですけど、マカリオスという言葉なんですけども、神に祝福されている、あるいは恵まれているという意味の言葉なんです。幸いって訳されている言葉はね、祝福恵みって言葉なんですね。この時イエス様はトマスにだけではなくて、その後に続く全ての弟子、つまり私たちも含めての全てのキリスト者に対して、見ないで信じる信仰による祝福を約束してくださる。それが言葉のこの言葉の意味と受け止めていいんじゃないかと思うんですね。どうしてかというと、この時以後この人たちも含めてですが、全ての人が肉眼で復活の主を見ることはできなくなったわけですね。そうですよね。見ないで信じる信仰によって生きることになった。私たちはその中の一人ですよね。じゃあそれ以後誰も復活の主に出会い復活の主を信じることはできなくなってしまったのか。もちろんそんなことはなくて、私たちは今でも 復活の主に出会い、復活の主を信じるものとされている。それはどうやってかというと、御言葉と聖霊によってですね、私たちは主を信ずるものとなり、私たちは復活の主を信じ、復活の主に出会うことができる。そこに見ないで信じるということの意味があるということですよね。では皆さん、そのことはどこにおいて、どこで起こるんだろうか。どこにおいて起こるのか。それは教会という場において起こるということをしっかり心に留めておきたいと思いますね。教会はキリストの体であるって言われてますね。目には見ないキリストをこの世界に目に見える形で表すこの体が教会なんだ。そういう存在として教会は建てられている。ですから今もイエス様は御言葉と聖霊によって教会の交わりの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと祝福してください。って思いますかね。それを私たちは御言葉の約束を信じて、あるいは期待して集う、その期待して集う群れの中にキリストは確かに現れてくださるってことなんです。確かヨーロッパ、ドイツだったと思いますが、一人の神学者がね、こう言ってるんですね。よみがえりの主イエスは今私たちと共に生きておられる。教会として生きておられる。教会として存在しておられる。だから教会の礼拝に出ないと、教会の仲間の話を聞かないと、教会での説教を聞かないと、よみがえりの主イエスに会うことはできないし、私の主よ、私の神よという喜びの言葉も我々のものにはならない。別に教会じゃなくても神はいらっしゃるんじゃないだろうか、それは言えることなんですが、でもこの牧師の言葉は確かにその通りだと思うんですね。基本的に私たちは教会の交わり、神の民のその交わりの中で復活の主に出会う、交わりの中で御言葉を聞き、交わりの中でその臨在に触れる、それが基本にあって、自分の家にいる時も外にいる時も主と共に生きるってことがあるんで、教会の交わりっていうのを全く抜きにしてね、主が共にいるってことを味わったり確信したりすることは不可能だと言って間違いないことだと思いますね。もちろんこれは誤解がないように言っときますけども、決してこの今の言葉はね、病気でも礼拝に来なきゃなんないとかですね、仕事を変えてでも日曜日の礼拝に参加しなきゃいけないとかですね、そういうことが言われているわけじゃありませんからね、時々これ誤解してしまう人がいるので、改めて言っておきますけれども、主を礼拝するということは義務とか強制では決してない。それは恵みであり祝福だということですね。大切なのは、私が本当に主を礼拝することを自分にとって何にも勝る大事なこと、価値あることとしているかどうかっていうことですね。礼拝や兄弟姉妹たちとの交わりに加わることを本当に喜びとしているんだろうか。誰でも病気になれば当然休まなきゃならない、まあ当然ですよね。それをいちいち神様が咎め立てするようなお方ではもちろんない。また仕事にしても、例えば看護師さんとかね、あるいは鉄道会社とかバス会社に勤めてる人は日曜日だって仕事があるわけですよね。じゃあ彼らはクリスチャンになれないか、そんなことはないわけで、神様はそれを咎め立てするようなお方ではありません。それを不信仰あるいは不従順として責め立てるような神ではないということをしっかり理解しておきたいと思いますね。自分にとって、人生にとって神を礼拝するっていうことが何より大事な価値あることであって、人生の土台がここにあるということを確信しているかどうか、それゆえに礼拝や主にある交わりを喜びとしているかどうか、そして日々御言葉と祈りを力として生きているかどうか、そういうことですね。日本人のある著名な牧師がこんなことを書いていました。私はあまり簡単に、あの人はキリスト者のくせにあんなことをしているという言い方はしない方がいいと思っています。してる人気をつけてくださいねしかし他人のことはともかく、自分自身を点検するときに、私にとって私の神がおられるのにこういうことをしていいのか ということは絶えず問うていなければならないと思います。そしてこんなことはできないと思うときにはしなければいいのです。この信仰を言い表したのがトマスであります。皆さん分かりますか？この信仰を言い表したのがトマスだ。トマスはイエス様に向かってね、私の主、私の神って信仰告白をしたわけですけど、実にそういう意味がこの信仰の告白には含まれている。それほどに私の神、私の主っていうほどにトマスにとってイエス様っていう方が親しい身近なお方であって、自分の全てを委ねてもいい、委ねることができる方として信じているっていうことの意味、それがこのトマスの言葉の意味だと。もしそういうふうな意味と方としてイエス様を信じているならば、その信じているものとしてキリストの親しいその家族となっているものとしてですね、これをしていいのか悪いのかってことはおのずから判断がつくだろう。その判断に従って生きればいいってことですよね。もう一人、これはもう亡くなられた方ですけれども、竹則正一という牧師が、そして神学者であった方がいました。彼がこのトマスの信仰の告白について語った説教があるんですけど、その言葉がある本に書かれていました。彼はこう言ってる。一番疑い深い、一番弱かったトマスが口にしました信仰の告白が、それからのうち2000年の間、ヨヨの教会のほとんどの信仰の告白になったの、あ、ごめんなさい、ヨヨの教会の本当の信仰の告白になったのです。我々は神の驚くべき奇跡をここに見る思いがするのであります。ペテロが言ったことやパウロが言ったことではないのです。わかりますか？最も疑い深くて一番弱かったトマスがこういう告白ができたというのは神の奇跡だって言うんですね。そしてそれがその後の教会、これ今に至る私たちもそうですが、実は全てのクリスチャン、私たちにとっての告白でもにもなったってことですね。このトマスの言葉が決してペテロの言葉でもなかったし、パウロの言葉でもなかった、あの一番弱い疑い深いトマスの言葉がその後に続く全ての教会の全てのクリスチャンの信仰の告白ともなっていった。これは神の御業であり奇跡といえる出来事なんだってことですね、うん、嬉しいことだと思いますよね。宗教改革を起こしたルターという人は小教理問答っていう章を書いてるんですけど、その中の洗礼についての文章にこんな言葉を書いています。我々が自分の罪、自分の心に悩まされているとき、自らを元気づけ慰めてこう言ったらよい。これでもなお私は洗礼を受けている、いやしくも洗礼を受けている以上救われている、魂も体も永遠の命を与えられることが約束されている、そう言えって言うんですよ。わかりますか皆さん。多くの人がこの言葉によって慰められてきたと言われてますけれども、私たちも時々トマスのように疑い深くなりますね。そして疑いに満ちてしまう、そのことで弱り果てたり困り果てたり、何かもうどうしていいか分からなくなってしまうようなことがあるんじゃないだろうか、振り回されてしまうね。どうやって私たちはそこから立ち直っていったらいいか、その時ルターは私は洗礼をこれでも受けてるじゃないか、これでもっていうところがすごいですねこれでも私は洗礼を受けてるじゃないか、そしてこれでも私は見なくて信じたものであったんじゃないだろうか、復活の主に出会ったものじゃ、出会わせていただいたんじゃないだろうか、そしてあなたこそ私の主、あなたこそ私の神と私も告白したものの一人ではないだろうか、イエス様をよみがえら、イエス様がよみがえられたように私の体も含めてですね、永遠の命に預かっているものとされているものなんだ、そうされているんだということをですね、確認しなさい。だから私はもうすでに洗礼を受けたんだということですね。自分の心はそう思えなくてもそのように告白して確認しなさいということですよね。こうやって私たちは改めて自分が神のものとされていることを確認し、そうやって自分自身を励ますことができる。ルターはまあそう言ったわけですね。あんなに疑い深かったトマスが、そして弟子たちがイエス様の復活の主の現れによって、そして憐れみによってキリストを固く信じて、それこそ命がけで生きるものとして生まれ変わらせてくださった。 でもこれはここにいる私たちみんなにも同じ恵みが与えられているということですね。私たちも時に疑ってしまって不信仰に陥ることがある。でもキリストはその私たちの前に現れてくださって、その手を差し示し、その脇腹を今も示し続けている。そしてこれに触れなさいとも言ってください。それほど要するに私たちの前にへり下って、私たちのために今でも天の父なる神の右の座にでへり下って、私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている。それがイエス様の姿ですよね。その姿をしっかりと私たちもこう見つめていくこと、そこによって私たちも改めて神様からのイエス様からの励ましをいただいていくということ、そういうよみがえりの命の確かさの中に生きることができるようになる。しっかりと私たちはそのことを確認したいと思いますね。今週もよみがえりの主イエス様が皆さんと共にいてくださって、皆さんの心を慰め励まし力づけ続けてくださるように心から祈りたいと思います。一言祈ります。仰ぎいで乾くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福し祈ります。アーメン。